皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日ね、僕朝渋谷のある店にマフラーをね忘れてきて、この局へ出る直前に気づいたんですよ。
はい。
どこかなってたぐったら、あそこしかないので電話したらね、忘れ物届いてないんですけどって言われたわけね。
はい。
いや、あそこの席のあそこに絵文掛けがあってそこにかけたんですと、あ、まだありますって言われて
隠ったままだったんです。
あ、それでね、昔から忘れ物多かったんだけど、また忘れ物するんだよねでもね、探すと絶対あって出てくるのね。
すごいですね。
これなかなか日本ってね、すげえ国だなと思ってね、はい、すげえなーと。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く Draw a dream。
日本創業。
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く。
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国でコロナ対策を担う孫春蘭副首相は衛生部門との座談会で、予防・抑制措置のさらなる適正化の条件が整ったと述べ、ゼロコロナ政策緩和をさらに進める意向を示しました。中国ではゼロコロナ政策への市民の抗議活動が各地で相次ぎ、参加者は白紙を掲げて政府当局の対応を非難しました。背景にあるのは経済活動の停滞で就職難に苦しむ若者らの生活不安とみられます。
この問題はですね、ポイントの1で取り上げます。結構大きな動きだと思っているし、緩和を少ししてですね、国民の不満を沈静化させようと思ってるんだけど、共産党政権の歴史の中で非常に大きなインパクトがあることだと思うので、ちょっと長くお話ししようかなというふうに思いますね。
台湾で4年に一度行われる統一地方選で、蔡英文総統が率いる与党民主進歩党が大敗しました。蔡総統は責任を取り、党トップの党主席を辞任すると表明しました。党の総統としての職務は続行します。
台湾また来年早々行こうかなと思ってるんだけども、やっぱり地方選挙はですね、やっぱり総統選挙と違ってやっぱりローカルの問題にねポイントが当たると、まあ台湾でも今インフレが進行してたりして政権に対する不満っていうのは結構あるわけですね。世界中そうなんですけど、今のインフレは別にその国の政権の責任じゃなくてですね、でもやっぱり暮らしにくくなると今の政権が悪いんじゃないかっていう見方が強まる、まあアメリカでもそういう面があったんですけれども、蔡英文さんはですね、党主席をお辞めになって総統は続けるということなんですけれども、国民党にもですね、中国の台湾への要介を認めないという人たちも結構いますし、台湾の政治もこれから動くんじゃないでしょうかね。
ロシアのプーチン大統領はウクライナで従軍する兵士の母親らと懇談し、人はいつか死ぬ、問題は私たちがどう生きたかだと発言し、ウクライナ侵攻での戦死を美化しました。一方、ウクライナ侵攻で動員されたロシア兵の母親や反戦を訴える女性団体は、ウクライナからの撤退などを求める議会宛ての公開書簡を発表しました。すべての兵士の帰還を要求し、ロシアによるウクライナ侵攻を非難しています。アメリカのバイデン大統領は、フランスのマクロン大統領との会談後の記者会見で、ロシアが侵攻の終結を探るなら、プーチン大統領と話す用意があると表明しました。ただし現時点でその兆候はなく、近く接触する予定はないと明言しました。
これはポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。興味深い世論調査もね、ロシアから出てきているので、それも含めてですね。
岸田総理大臣は防衛費を2027年度に GDP 比 2% に増額するよう関係閣僚に指示しました。 科学技術費などの国防に有益な費用を合算し、省庁横断の防衛費と位置づけます。装備品を含む向こう5年間の予算規模と財源確保を年内に同時決着させ、戦後の安全保障政策の転換を図ります。
岸田さんはね、 G7 のサミットとかに出てきて、まあ他の国が 2% にしているのを見ながらですね、日本はまだ足りないなという印象をお持ちになっただろうし、北朝鮮がミサイル発射を繰り返す中でですね、必要だという判断もされているのかもしれません。ただし、まあ他の政策がですね、明確な説明もなく優柔不断に決められている中でですね、突然防衛費の増額だけはボーンと出てきた感じがしてですね、岸田政権のですね、政策の全体的なバランスというのが悪いなというふうに思います。それはやっぱり岸田政権が何をしたいかというところをですね、明確に国民に示せない状況が続いていることに一因があると思いますね。
FRB、アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長はワシントンで行った講演で、利上げを減速する時期について、早ければ12月の会合になると表明するとともに、インフレ率が実際に低下していることを確信するには、さらに多くの証拠が必要だと強調しました。
これはポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います。今週後半のね、マーケットは不安定なんで、その背景がどこにあるかというところもですね、探ってみたいなというふうに思います。
円相場は FRB の利上げ幅が縮小されて、日米金利差がこれまでの見込みほどには広がらないのではないかとの思惑から、円買いドル売りが進み大幅に上昇しました。一方、債券市場では日本の国債が売られています。国内のインフレ加速で日銀が金融緩和政策を修正するとの観測が強まっていることが要因です。これまでの国債売りは日米の金利差から円安ドル高が進んだことが主な要因で、日銀は円安局面で金融政策を変えませんでしたが、今後は国民からのインフレ抑制を求める声を無視できないとの見方が広がっています。
レストラン行ってもね、こんなに上がったのっていうのがですね、結構あります。ゼロ金利政策っていうのはどうなのかなというのが、やっぱり債券市場でも疑念が浮かんでいるということだと思いますね。
ドイツの債券市場で2年もの国債の利回りが10年債を上回る逆イールドが14年ぶりに発生しました。 ECB、 ヨーロッパ中央銀行が大幅な利上げを続けるとの見方から、ヨーロッパ経済の先行きに対する不透明感が強まっていることが要因です。ヨーロッパのインフレ率は 10% 台で高止まりを続けており、利上げが景気を冷え込ませるオーバーキルへの警戒感が一段と強まっています。
アメリカではですね、逆イールドは景気が悪くなる半年ぐらい先にリセッションになる前兆だとこう言われてるんですけれども、ヨーロッパはね、そういう相関関係があまりなかったんですよね。だけども今回のドイツの場合はその危険性があるなというふうに思ってまして、やっぱりドイツのインフレ率相当ひどいし、 EU 全体で 10% って直近で相当ひどい状態なので、正常じゃないことは確かなのでね、逆イールドっていうのがね、ちょっとヨーロッパの経済もその点から注意して見ていかなければいけないなというふうに思います、ね、
政府と経済界は2026年春に入社する現在の大学1年生から一律で定めている就職活動の日程ルールを見直す方向で調整を開始します。現行のルールでは6月以降に面接を始め、10月に正式に内定を出す日程ですが、専門性の高い人材について採用の前倒しや通年採用の容認を検討します。外資企業との人材獲得競争を睨み、柔軟な対応に転換します。
当たり前じゃないですかね。僕も社会人入った時は、お前は何年だとかね、上の人から言われて、なんだ俺より3年も後ろなのかとか言ってね、要するにね、それは定期的に毎年採用してきたからそういうことは言えるわけで、じゃあそれだけで今の社会経済活動に必要な人材が揃えられるかっていうのは、そんなことはないわけですよ。大学の授業がね、今の時代的ニーズにマッチングしてるかどうかとはとても思えないので、そうするとある程度社会で経歴を積んだ人を採用しなきゃいけないとしたら、あの人は何年でしょうかって、いやいや中途ですわって、それだけで済ませていいものかどうなのかね。で、私は日本の毎年春に大量に採用して他をほとんどしないっていう、もうかなりの会社でこれ崩れてきてんだけども、何年卒とかね、でも役所はね、何年組とか言うじゃないですか。何年組って何なんだそれと、 なんか印象悪いねと、どっかの闇社会の話みたいな、グミとかね。まあだからそういう意味ではですね、当たり前の話だなというふうに思います。
日本経済新聞社とテレビ東京が先月25日から27日に実施した世論調査で、岸田内閣の支持率は 37% で、10月の前回調査から5ポイント低下し、2021年10月の政権発足以来の最低を更新しました。菅政権末期の2021年9月に記録した 36% 以来の低い水準です。
岸田さん珍しいですよね。要するに個人的スキャンダルがなくて、その前のだって安倍さんだってね、菅さんだって個人的スキャンダルが結構あったじゃないですか。それで支持率が落ちた面があるんだけど、岸田さんはほとんどそういうことがないのに、まあもちろん最近政治資金の話が出てますけれども、岸田さんが支持率を落としている理由はそこじゃないわけですよね。不祥事が生じた閣僚をね、なかなか辞めさせないとか、何をしたいのか分かんないとか、そういう首相としての裁量能力、リードする能力、国をね、そういうのを欠けてるという面があると他の人が理解してるんでしょうね。結局自民党の中のコップの争いみたいな形になってくるわけで、ちょっと政界の人材不足も相当深刻化してるなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは中国ですが、白紙を掲げての市民の抗議活動が各地で相次いでますね。
広州なんかで特に規制緩和が進んできて、大規模商業施設がリオープンしたりしてね。あと、警察が一生懸命問題が起きそうな箇所をデモができないようにしたりしていて、今週末が一つの山場かなと思ってるんです。で、私はもしかしたら運動は下火になるかもしれないなって緩和しているわけですから。今日のね、ニュースの一番目でも、孫春蘭副首相がですね、これコロナ対策を担当している副首相なんですけれども、こう言ってますよ。予防抑制措置のさらなる適正化の条件が整った。整ったって。要するに学生が騒いだから整えざるを得なくなったっていうことでしょ？で、オミクロンが感染量が弱いとかね、言ってる。だからこういう面はあると思いますよ。トップの意向を受けて、受けを良くしようと思ってね、地方の官僚がね、一生懸命やりすぎたっていう面は確かにあると思うんだけれども、はっきり言えば、新規応用自治区の一部みたいに3ヶ月も封鎖される、生活できなくなりますよね。食料品が配られるったって少なくてダメだっていう話もあるし、商売やってる人は店閉めさせられるわけだから生きていけなくなるわけじゃないですか。一人でも出たらもう地区全体とかね、不合理ですよね。家にいてワールドカップ見たらみんなマスクしないで大騒ぎしてるって、なんだ自分たちはこんなことになってるんだと。食料が欲しいっていうね、プラカード抱えてる人もいましたよね。白紙運動はなんだけど主張としては、声としてはそれが出てきていると。で、自由が欲しいっていうのが次に出てきてですね、さらにその先には共産党政権の座から降りろとかですね。で、最後には習近平やめろみたいなことになってね。私は1989年の天安門事件の有名なね、戦車の前に一人立つ中国人の絵が今でも記憶に残ってるわけですけれども、あの時だってね、自由化を求めたけど、トップがですね、やめろというような話はなかったと思うんですよ。今回は習近平やめろですからね。これはすごいですよ。
びっくりしました。
だってね、続投はいらないと。3期目のことを言ってるわけですよね。もう3期目決まってから3期目いらないって言われてるわけだから、始まったばかりなのにね、降りるわけないのに、そう言わざるを得ない状況に、中国の人たちが立たされたということだと思うんです。孫春蘭副首相がね、予防抑制措置のさらなる適正化の条件と、適正化ってないことを言わせ緩和するわけですよ。今まで外に出かけるときは PCR 検査しろとか、まあいろいろね、中国の人にとってですね、大変な負荷になってたわけですね。生活の負担になってた、生活の苦しさの原因になってた。それをもうだんだんやめるぞということになってるんですね。それは白紙運動を受けてということは言ってないんだけど、実質的には譲歩したってことだ、政府がね。でもこれからの問題はですね、中国の方々ってメッセンジャー RNA ワクチンを打ってないので、 オミクロンの感染者が急激に増える可能性があるわけですよね。緩和されたのはつい数日前だから、バーッと増えた時に、じゃあどうなるのかってことですよね。特に地方はですね、医療施設が貧弱だとこう言われていてですね、地方で感染者が増えたらどうするんだと。で、病院にみんな押し寄せたらですね、大変な混乱になることは見えているわけなので、今は緩和して、収めたように見えて社会事情ですよ、
はい、
実は感染者が増えたらまた同じことが繰り返される可能性があるわけですよね。で、日本だって最近また増えてきたから、じゃあ8波の対策どうするか、しなくていいのかするべきかとか言ってるけども、ワクチン接種なんかもかなり広まって、重症化する人は相対的に低い。でも日本だって昨日1日で339人も亡くなりになってるわけでしょ。で、それを中国の人たちがどう受け取るのか。結局はゼロコロナ政策というのを長年続けて、ワクチンもメッセンジャー RNA ワクチンを採用してこなかったというつけだって、結局それは誰の責任かって言ったら、最後は習近平に行き着くわけじゃないですか。だからそういう意味ではね、孫春蘭副首相がね、ちょっと適正化しますって言ったってね、それで収まるとはとても思えないっていうことですよね、
はい。
中国の歴史を見るとね、やっぱり政権を倒すのは民衆なんですよ。つまり、江沢民が死んだからね、習近平にとっての政界のライバルがいなくなったって、こうよく解説されるじゃないですか。でもね、毛沢東の頃にはね、激しい権力闘争、党内抗争もあったんだけど、歴史を見ると、内部抗争というよりは民衆の怒りで政権が交代してるわけですよ。だからもちろん今はすぐにそこに行くとは思わないけれども、民衆の怒りはふつふつと溜まっていて、じゃあまた感染者増えたらまた経済封鎖するのかしないのか、増えたままにするのか、自宅療養 OK って言ったんだけど、そんなに広い家に住んでると思えない人は家族でまた感染が広がるみたいな ね、
そうです
ね。で、家族が感染広まったら働きに行けなかったりね、
はい、
大変なことになる。だから私はまだまだゼロコロナ政策のツケを中国はこれから払う時期だと思ってるんですね。だから購買部協会の景況指数が50下回った状態、成長率が目標に達しない状況というのはまだまだ続いて、中国にとっては非常に難しい今後 1,2 年になるなと。だってコロナが変異しながらね、弱毒化していることは確かなんだけれども、じゃあたまに強毒化したものが出てこないとは限らないわけじゃないですか。コロナが出てきた頃からね、主要都市は医療機関充実してるけど、地方は弱い、地方の医療体制を整えなきゃダメだっていう意見はあったわけですよね。ところがあんまりそれもしてきてないみたいなんで、習近平にとっての正念場というのはですね、こっからまあ1年2年だというふうに思いますよね。
次はウクライナとロシア情勢ですが、ロシアの国内からもウクライナ侵攻を非難する声が上がってきましたね。
ニュースじゃね、ロシアの兵士を自分の子供とかを送っている母親の会の話が出てきてですね、プーチンと直接会ったのはどうもプーチンを支持しているプーチン支援の母の会みたいなところの人から選ばれてみたいなんだけども、ロシア兵の母親や反戦を訴える女性団体が、ウクライナからの撤退を求める議会宛ての公開書簡を発表したっていうのは重要だと思いますよね。大統領府に送ったらどうせ相手にされないから、議会だったら私たちが選んでるんだから、少しは聞くだろうという見方もあったんだと思います。で、一方でね、今日のニュースで非常に面白かったのは、
はい、
ロシア大統領府が政策決める上で密かに行っている世論調査でね、停戦協議を始めるべきだ、もう戦争の継続は好ましくないとした人はですね、55%、これあるロシアの非政府系のね、報道機関がスクープして報じているんですけれども、これね、以前はね、停戦に賛成とかいうのは 32% ぐらいしかなかったんですよ。まあだけども、要するに、ウクライナのヘルソン州からね、特にドニプロ川の西側からね、大規模の撤退を余儀なくされて、ロシア軍の、まあ言ってみれば敗退が続くわけですよね。で、そういう状況が国営テレビでも伝えられている。で、かつ30万人ってね、考えてみるとね、相当なもんですよ。30万ってね、それだけの予備兵を招集したわけですよ。そしたらね、誰か自分の知り合いが呼ばれてるわけですよね。
そうですね。
で、その人たちは大した訓練も行わずに、大した兵器も持たされずに、戦場に出されて死の確率が高いと、西側の調査会社とか言ってるんだけれども、そしたらですね、それはもう、軍人が勝手に戦っている戦争からですね、一挙に自分の身の回りの人が、 亡くなるかもしれない、死亡するかもしれないという戦争になってきたわけですね、
はい、
それはロシア国民だってね、そらそうですよね。プーチンさんにいくらね、人間はいつか死ぬものだとか、死に方が重要って、ロシアの兵士がウクライナの戦場でどういう死に方してるかっていうのはよく伝わってくるけど、悲惨なものですよね。
そうですね。
500人が一挙に亡くなったとかね、そういう状態で死んでいいものかという、誰が考えても母親だったら冗談じゃないと思うはずのことを平気で言う。世論がですね、だんだん自分たちの行っていることに対して批判的になってきたっていうのはプーチンも感じてるんだと思うんですよ。その機を捉えてね、バイデン大統領が辞める気があったら俺話してもいいよと言ってるんだけれども、まあしばらくはないんでしょうね。だからそういう意味で言うならば、ロシアの政治もですね、まあまあの曲がり角来てると。やっぱり死者がこれだけ増えてですね、サンクトペテルブルクとかね、モスクワのようなメジャーの都市から出征している兵士っていうのは少ないとこう言われていて、地方で反乱がね、起きる可能性がありますよね。習近平は北京や上海の若者から批判され、で、一方、ロシアの若者は批判する前に出てっちゃってますからね、国からね、
はい、
自慢っていう規模でね、盤石に見えて、もうこの国はこの人しか治められないって言っていた国で、それに対抗する勢力が出てきているっていうことは興味深いし、私はね、冬の間は膠着するっていうのが大方の見方なんだけれども、冬の間にも曲がり角が来てもいいなというふうに思いますよね。
続いてはマーケットです。パウエル議長の発言もあって、マーケットも反応しました。
マーケットってのはとりあえず走り出すっていうのはね、原則なんで、ドスンと上がったのは、要するに、まあ12月にもね、0.75% の利上げ幅を 0.5% にするかもしれないという趣旨の発言をしたというんでですね。
はい。
発想としては FRB も利上げそろそろ打ち止めかって考えたらしいんだけど、そうじゃないんですね。パウエルさんがはっきり言っていることは、ピークが近づいたらペースはダウンしますよね。山だってそうじゃないですか。傾斜が悪くなって頂上に向かっからまた降りてくるわけだから、だからそういうふうに 4% に片足がつくような政策金利になったので、これからはゆっくり上げるってこう言ってるわけですね。だけども彼はまた重要なことを言っていて、インフレのピークはなかなか見えないかもしれないから、政策金利の天井はちょっと高いかもしれないよ、今まで考えていた以上にということを言ってるわけですよ。
はい。
で、今まで考えていたそのレベルというのは 4.6% とこう言われてるわけですね。ターミナルレートはですね、上限金利をターミナルレートって言うんですけど、4.7 なのか 4.8 なのか、または5なのかって考えれば、今よりまだ相当高いわけじゃないですか。だから今日なんかはね、まあそれもあってですよ、中国のゼロコロナ政策が実はどこでどういう形で緩和されるかわからないっていう不安感もあってドスンと下げたということになりますよね、
はい、
全体的にはアメリカの株強くなってきているんですが、まだまだ不安材料はあるなというふうに思っていて、そういう意味ではまだ綱引きが続くのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
ねえパパ、
うん、
僕将来宇宙に行ってみたいな。
宇宙飛行士になるのか。
大人になる頃には車で宇宙に行けると思うんだ。
そうなるかもしれないな。
お父さんの会社は未来に向けて半導体や電子材料、メタバースや XR 技術に必要なものを作ってるんでしょ。
どこで勉強したんだ。みんなの夢を事業に乗せて
夢見た未来を描く、
アルコニックス証券コード3036です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
もうなんつったってね、サッカーね、ずーっと見ちゃっているんですけれども、まあ昨夜はね、日本がスペインにね、逆転勝ちしたというところで、
よかったですね、
見ててですね、ワールドカップ4つの革命が進んでいるなというふうに思いますよね。
はい。
で、一つはね、サッカー地図の革命。昔はね、アジアの枠を削ろうみたいな、弱いからね。
いましたね。
だけども、もうそういうことを言う人はいなくなるだろうなということですね。二番目はね、解説の革命。
解説。
要するにね、アベマの日本戦に登場してくるホンダの解説が面白い。
話題になってますよね。
これはね、最高だよね。僕ね、実際どのくらい違うかなと思って、今朝ですよね、放送局行く前にアベマ見て、帰ってきて見直して、で、撮っておいたフジテレビの放送も見たんだけどね、アベマの本田の解説はね、 もう非常に明確だし、とにかく面白いし、予測が当たるし、これはすごいなと思ってね。3番目はね、やっぱり審判がね、ジャッジメントの革命がありましたよね。2発目のね、三笘が上げたボールが、出てたか出てないかっていうのは、審判はね、アウトって判断しようとしたんだけど、やっぱり VAR、はい、ビデオアシスタントレフェリーのね、判断を仰いだら、少しでも白線にかかってればいいわけだから、ゴールって言ったね、
はい。
あとね、審判の革命って言って、女性がね、主審、副審やってるんですよ、
はい。そうですね。
男と同じスピードで走らなきゃいけないんですよ、先進なんか特にね。
すごい体力が必要ですよね。
それはすごい。まあ、要するに線の上行ったり来たりしてるだけだから、選手よりは走る距離は少ないとは言っても、それはすごいなと思うんだよ。あとね、放映の革命があると思うね、僕はね。
うん、
なぜだったらね、アベマ見て、フジテレビ見たので、今日はね、はい、前もそうやってんだけど、全く同じ映像ですよね。要するにね、アベマが胴元なんですよ。それを NHK に渡したり、フジテレビに渡したり、テレ朝に渡したりしてるという形なんですよね。高いって聞いてたから、
はい、
なんでアベマはそんなに金あるのかなと思ったら、あそこに出資しているね、ある IT の企業があるんですよ、有名なね。そこがどうもバックグラウンドになってんじゃないかと。だから他の局はね、買えないようなデナーになっていて、ワールドカップを放映できない局もあるわけですよね。つまり、放送局が束になっても払い切れない放映料を IT 会社が買い上げて、それを放送局に渡しているっていう構図なわけですよね。これやっぱり放映の革命じゃないですか。
そうですね。
だからまあ、オリンピックにしろ何にしろね、放映料どんどん高くなっていく中で、これからどうなるのかなって。僕はね、ワールドカップが始まれば、俺、ワールドカップ見たい試合見れるかなとか、いや、全部見れますと、64試合全部見せますってね。
はい。
アベマが言ってくれて、もうアベマ存在感でかいわ。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、4つの革命でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週もいろんな人が亡くなりましたよね。江沢民さんがもちろん亡くなったし、渡辺徹さんもね、別に一緒に言うことはないんだけども亡くなったということでね。渡辺徹さんはね、私放送で2回ぐらいご一緒したかな。
そうですか。
僕がお会いした時はちょっとお顔もねふっくらされて、昔の精悍さはなかったんだけども、なかなかナイスガイだなと思いましたよね。冬になるとね、やっぱり体力のない方や病気になられた方が亡くなられるケースがあるのでね、これから悲しいニュースも続くと思うんだけれども、我々はね、日本のサッカーチームの勝ち進みもあり、
はい、
元気にやっていきたいなというふうに思いますね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アトブレーベッドブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。